千葉文化放送。
はい、どうもどうも。
はい、どうもどうも。
おはようございます、ひろしです。
おはようございます、ひらくまです。
いや、最近イベントがあったそうですね。
そうですね、ツールド鹿島ですか。
そうなんですよ。
ツールド鹿島ってところで何ですか。
自転車のレースっていうと、まあ、ツールドフランスだとか、はい、ジロデイタリアだとか、エスパーニャでなんとかとかっていうのがグランツールって言って三大レースとして知られているんですけども、はい、まあ、将来はそこに割って入ってくるかなっていう大変期待の持てる自転車イベントの第1回、
はい、
それがツールド鹿島ですよ。
そうなんですか。
まあ、つってもレースじゃなかったんですけどね。
どんな風にしてそれは始まったんですか。
なんかまるで台本があるみたいなことを言いますね。
初めて聞く人もいるでしょ
うか。そうなんですか。
そうですよ。
いや、そもそもの起こりというのはですね、
はい、
まあ、ツイッターから始まったわけですよ、
うん。
まあ、今時のトレンドは大体ツイッターから始まってるって言っても過言じゃないですよね。
うんうんうん、
いや、そうですね、あの鹿島アントラーズのサポーターの人を僕は数多くフォローしてるんですけども、うん、で、まあ、そういった人たちのつぶやきを見てるとですね、うん、鹿島っぽいデザインのサイクルジャージを作ろうという話をしてる人たちがいたんですよ。で、まあ、オリジナルのウェアをですね、ジャージを作るには、まあ、1着から作れるとことかもあるんですけども、そこで検討していたメーカーっていうのは5着からオーダーを受けたまわりますというところだったんですよ。だから1人で5着買うんでなければ5人で5着買うことになるわけで、
うん、
まあ、その参加者を募っていたわけですね、
はいはい、
うん、まあ、なので、まあ、作るんだったら僕もう一口かみますよっていう風なことで僕はそこから参加したんですけども、
はい、
で、まあ、5人目が決まるまではちょっと時間かかったんですけども、まあ、それでも人数が集まったので、ではいざっていう話になって、いろいろとこうデザインをちょっと詰めたりとか、どういう風にするっていう話をしてるうちに、なんか一人連絡が取れなくなった人がいて、で、ツイッターのアカウントもなくなっちゃったんですよ、
はい、
で、直接知ってる人もいなかったので、うん、行方不明ですよね。
一人減っちゃったん
です。そう、
どうしたのあと一人さ
ん。うん、そこからまた追加でまだオーダーは受けてなかったから、うん、あのサイズとかね、うん、でもいろいろ決めて、まあ、決めることは残ったんで、ただ話が進まなくなったのは確かなので、また追加で募集を受けたんだけども、これがなかなか決まらなくてですね、
はい、
やっぱり自転車乗ってる人ってまあ多いけれども、うん、鹿島のサポーターも多いけども、それがたまたま交差しなかったのかな、なんか、あとはユニフォームっぽいデザインのジャージがいくらしたかな、1万何千円とかするんですよね、
うん、
まあ、そこそこいいお値段がするので、まあ、もともとね、そんなに安売りしてるものではないので、サイクルジャージっていうもの自体は、あとはそのメーカーがある程度ちゃんとしたものを作ってるからだと思うんですけどね。まあ、そういうわけで、
はい、
はい、なかなか進展しなかったんですけども、
うん、
まあでもですよ、
はい、
待てばカイロの日和ありって言うじゃないですか、
うん、
カイロってあれですよね、エジプトの人ですよね。
そうそうそう、
ね、待ってればエジプトの人からの手紙だって届きますよっていう、そんな昔の地球の広さを感じるような。
カイロってどんな字書くんですか。
カイロっていうのはあれですよ、英語で言ったらサーキットですよ、回る道って書く、
うん、
まあ嘘で、あの海の道って書くんですけども、
うーん、ちょっと適当なこと言わないでください。
はい、
はい、海の道
ね。はい、まあ、だから遠くから手紙が届くっていうか、知らせが届くっていう意味だから、
うん、
エジプトのカイロからだって別にいいんじゃないですかって思うんですけども。
じゃあ今度がカタカナ表記にすればいいのにね。
発音もね、カイロとカイロの違いがみんな聞き分けられると思うんだけども、
うん、
そう、それでですね、
はい、
まあ揃ったわけですよ、
うん、
で、最終的にはこのオーダーをする時点で7名の 参加者、
うん、
まあ購入者になったんですね、
うん、
そうそうそうそう、だんだん増えるんだったらこの調子で待ってれば50人とか、
ね、なるなるなる、
200人とか、
ね、
4000人とか、
ね、
なるかもしれないですよね。
まあならないけど、
ね、ならないかな。まあなのでその最初の7名をですね、
はい、
オリジナル7っていう風に呼んでるんですよ、
うん、
一応ですね、
はい、
我々のことをですね、その鹿島っぽいデザインのサイクルジャージを着てる人たちのことを、あの鹿島アントラーズサイクリングクラブっていう風に自称してるわけですよ、
はい、
まあそのサイクリングクラブのオリジナルの最初の7人ってことでオリジナル7っていう風にですね、
はい、
言ってるんだけども、
はい、
かっこいいよね、
かっこいい、
響きがこれオリジナル1とかだとなんだお前だけかよっていう感じが出ちゃいますよね。世界に一つだけの花って絶滅危惧種じゃないのって言われてるみたいな、そんな気分になりますよね。まあ植物は結構株分けとかもできるんで、ね、一株だけでもそんなすぐにダメになっちゃうとも限りませんけども、動物とは違いますけども、その点はまあそんなわけでサイクルジャージが作られることになったわけですね。でね、これちょっとすごいんですよ。メンバーの中にあのドイツにまあ在住の方がいたりとかして、ちょうど日本に帰国してる時にそのジャージを渡すことができたりとかしてるんですけども、まあなかなか幅広いメンツが揃っていたわけですね。でそうやってお揃いのジャージを作ったらば、じゃあみんなでこれ着て走ろうよっていう話になるじゃないですか、
はいはい、
お前たち絶対走りたくないねって話にはならないわけじゃないですか。いずれなるかもしれませんけど、
うん、
で鹿島ですよ、
はい、
みんなあの鹿島アントラーズのサポーターなので、
うん、
だったらば鹿島の街を走りたいよねっていう話になって、まあ、それでツールド鹿島っていう風になったわけですね。鹿島をまああのツールツアーにしましょうと、
うん、
はい、まあ、はい、ただその鹿島をぐるぐる回るんじゃなくて、うん、ある一点から鹿島へ移動するっていうことになるんですけども、
うん、
あのアントラーズってですね、うん、ちょっと独特で、あの J リーグっていうのは地域密着っていうのを掲げているんですけども、
うん、
まあ、もちろんその地域の方たちにも支持はされているんだけども、
うん、
割と在京、まあ、東京在住のサポーターとか、うん、ちょっと離れた遠方にもサポーターが多いんですね。どっちかっていうとその遠方の人の方が多かったりとかっていう話もあるぐらいなんですよ、
うん、
でそんな現実を反映してですね、今回 の, そのオリジナル7の中には、
うん、
あの鹿島に住んでる人が一人もいないんですよ。
あ、そうでしたね。そうでしたか。
そう、一番近いのが千葉県民の僕っていう状況でして、
うんうん、
まあそうするとみんなね鹿島のあたりに住んでれば、じゃあこの辺で集合して始めましょうっていうのができるし、もう割といつでも始められるんですけども、そういう状況じゃなかったので、いつやるとどっからやるっていうのがですね、決めるまで紆余、まあ、曲折あったんですけども、最終的には成田に集合して、成田から鹿島まで行きましょうと、みんなで走りましょうとっていう話になったんですね。で、まあ、最初は8月の15日ぐらいにやる予定だったんですけども、その前日前々日ぐらいに、そのメンバーのですねオリジナル7の一人がですね体調不良になって、で、まあ、この人抜きでやるのもやむなしかなって思ったんですけども、そしたら急に天気がですね悪くなってきて、雨雲がやってきて、そう、流れちゃったんですよ。今ではですねこれあの軽視の呪いというふうに呼ばれていて、何かその人が仲間外れにされるようなこととか気にならないことがあると雨雲がやってくるぞっていうふうに、もうですね事実そういうことがあったんだっていうふうになってるんですけども、まあでもこういういじられ方をするっていうのはみんなに愛されてるっていう証拠じゃないですか、
うん、
羨ましいですよね、
うん、
まあその軽視の呪いを乗り越えて9月1日いざ決行っていうふうになったんですけども、
はい、
あの日も朝ちょっと雨降ってましたよね。
本当だね、すごい雨降ってたね、
あ、そうそう、あの
土砂降りだったよね、
ゲリラ豪雨的な感じで降ったんですよね、
うん、
で、まあロードバイクっていうのは速く走るために、
うん、
で速く走るためにはこう抵抗が少ない方がいいので、その結果タイヤが細くて、
うん、
で、まあ、摩擦の少ないタイヤを履いてるんですよ、
はい、
だから雨の日ってすごく滑りやすくなるんですね、
うん、
まあアスファルトの走ってる分にはそんなに滑らんのですけれども、
うん、
でもマンホールの蓋の上とか、
うん、
まあ、そういう風な素材のより滑りやすいとこだと、まあ、面白いように滑るわけですよ。
そうなん
ね、滑ったことないですけども、まあ、滑ってくれたことはないと言った方がいいのかな、うん、まあ、なもんでちょっと心配 なところはあったけども、まあ、みんな集まってるし、いざ出発と、うん、成田駅に集合して、で、まあ、その日はあの6人集まって、自転車に乗ったのは5人ですね。うん、平熊さんも参加されたんですよね。
あ、私はサポートカーとして、ね、
そうなんですよ。だからみんなの着替えとかそういったものを自分で持たなくてもよかったんですごく助かりましたね。
はい、
はい、で、まあ、
途中でいなくなっちゃってね。
ああ、そう、後ろをずっとついて、うん、サポートカーっていうと後ろをずっとついてくるっていうイメージがあるけども、まあ行動でもありますし、それはなしで、あのポイントを2箇所ほど決めておいて、でそこで合流して、まあ、食料とか、あとは何でしたっけ、サポートカーの仕事って他に何かありましたっけ。
写真撮ったとか、
ああ、間でね、先回りして写真撮ってもらったりとか、
声援も送りました、
送られましたねっていうような仕事を平熊さんにはしていただいて、
はい、
ありがとうございます、
はい、
で、まあ、その成田駅を出て西に進むわけですね、はい、で中台の体育館っていうのがあるんですけども、中台の運動場っていうのがあるんですけども、ここはサッカーコートも何面かあったりして、L リーグ、まあ、今なでしこリーグっていうのが女子サッカーの2部の試合をやったりとか、確か男子サッカーも JFL の試合なんかをたまにやったような気がするんですけども、
はい、
っていうそんなスポーツ施設があって、そこのところで右折をして、まあ、北に向かうわけですよ、茨城方面に、
はい、
で、まあ、道なりに行って、まあ、成田からだと筑波の方に向かうときによく通るルートですねを通って道なりに行って、利根川を越えて、利根川を越えたところで利根川沿いにサイクリングロードがあるので、
はい、
そこに入って、まあ、そこに行くまでは、まあ、あの交通量のある程度ある中を走るのでそんなに楽しくないんですけども、サイクリングロードはもう車が通れませんので利根川沿いの道で、うん、まあ、車道もあるんですけども、でその車道って結構抜け道になって、まあ、そこそこ車も通るんですけど、サイクリングロードはその車道と利根川の間に堤防みたいな感じで、あの小高くなっているところの上を走るようになってるんで、まあ、見晴らしなんかもねちょっと良かったりとかするんですけども、
はい、
そこを進んでいくとですね、牛がいたんですよ。
あ、写真で見ました。
そうそう、河川敷の方に。
ホルスタインみたいな牛だったかな。
ああ、僕は平熊さんみたいに牛の種類には詳しくないのでどうだったかな。
黒いブチが
あったね。途中に左手に牧場があったんでそこの牛だなってのは分かったんですけども、まあ、牛の方は先にいたんでおやおやって思いましたけども、あれはちょっと日本っぽくないというか、オランダなんか行くとよく見かける光景に近くて、こんな光景が国際都市成田の、ね、すぐ近いところにあるなんて思いませんでしたね。思わずみんなで牛と並んで記念撮影とかしたいところでしたけど、ちょっと距離が離れたんで遠くから撮るぐらいで収めておいたんですよね。
反対側に
そんな遠くだった。まあその堤防の上に僕らいるわけじゃないですか、うん、でそこから下に降りてって、で結構川沿いの方に、
うん、
向かないといけなかったんで、まあでも別にいたら1分2分で着くような距離ですよ。そんな全然ない遠くはないんですけどね。
でもみんな赤いの着てるからさ、突っ込まれるんじゃないの。
本当だ、それは考えつかなかったけども近寄らなくてよかったですね。っていうようなですね、あのほのぼのする景色を見たりしながら、で間で1回ミニストップで休憩をして、ここまですごく順調でしたね。なんせサポートカーも見当たらなかったんで、これはよっぽどいいペースで走ってきちゃったなと、サポートカーを置き去りにしちゃったなっていうぐらいですよ。
はい、ところがどこいね、
はい、
違うルートで来てしまって早く着いていたという。
そうそう、同じルートでも早く行っただろうけどね。そう、途中で抜かれるだろうなっていう、橋の上とかでも抜かれなくて、あの時は不思議に思いましたけども、はい。で、まあ、最初の休憩を終えてさらに進むわけなんですけれども、はい、まあ、ずっとサイクリングロード佐原を過ぎるとこまで行ったんですけども、で佐原をちょっと過ぎたぐらいですね、で、まあ、佐原駅よりもこう東側ぐらいに行ったところでありましたよ、イベントが。やっぱり何事もなく終わったりしたら話の種にならないじゃないですか、
はい、
そうで、そういう時に何かあるのは人軽視だろうなと、あの呪いの力を持った軽視だろうなって誰もが思っていたんですけども、
はい、
あ、 まずですね、今回このツールドカシマっていうのをやるにあたって、まあ、そしてこのサイクルジャージを作るにあたって、まあ、MC という方がいるんですけれども、
はい、
彼がですね大変主導的な役割を果たしてくれて、
はい、
でツールドカシマに関しても、まあ、こういうコースでやりましょうとか、
はい、
いろんなことをですね、まあ、テキパキと決めてくれて、でしかもそれをウェブ上のサービスなんかをですね、こう的確に使って分かりやすく見せてくれるんですよ、
はい、
僕はこっそり IT 王子っていう風に呼んでいたんですけども、
はい、
まあそんなですね、IT 王子氏がですね、
はい、
パンクしたんですよ。で、5人いて、彼が真ん中走っていて、まあ、先頭の2人がちょっと距離を置いてちょっと先の方にいて、で僕ともう1人が後ろにいたんですけども、
はい、
パンっていう音とプシューっていう音が同時に来るような感じで、まあ、非常にいいパンクの仕方をしたんですよ。僕もパンクしたことありますけども、なんか走ってるとだんだんと後輪が緩くなってきて、で、まあ、そうするとグリップを失っちゃうんで、こうガタガタってなるっていう、そんなパンクの仕方しか経験したことないんで、あのザ・パンクっていうのをですね経験できるなんて、さすが日頃から行いのいい人は神様に愛されてるなって思いましたね。君には特別な体験をさせてあげようって言われたんだろうと思いますよ。まあ、神様なんていませんけども。でそれで、まあ、みんなで泊まって、まあ、チューブ交換とか、
はい、
自転車乗ってるとパンクっていうのはつきものなんで、
はい、
まあ、指のチューブは必ず持ってるわけですよ、自転車乗りっていうのは、
はいはい、
でそれでチューブを交換してっていう風に始まるんですけども、
はい
はい、タイヤそのものに傷があると。
あら、
まあ、傷っていうよりも、まあ、傷は傷なんですけども、結構大きい傷で、
はい、
なんだろう、まあ、例えばですよ、
はい、
分かりやすく言うとですね、あの鰹節削りってあるじゃないですか、鰹節削り器って、
うん、
みんなあのよく鰹節削ると思うんですけども、あれですよ、は
い、
まあ、カンナみたいなもんですよね。
削って
ないよね最近。そうなんです
よ、はい、
まあその上で、
はい、
あのちょっとブレーキかけちゃったみたいな感じでこそって削れてたんですよね、部分的に。なもんでそれを見て、あ、これ裏から、ガムテープ貼ったりとかすればなんとかなるかなっていう風に話してるわけですよ。で、いやでもこれはちょっとダメかもしれないなって言ってて、でもチューブあるし、なんだろうなって、なんでこんなみんな深刻になってるのかなって思ってて、僕はあのありますよ、あのタイヤって言ったらば、もう一瞬でヒーローですよ。
そうでしたね。なんかね、ヒーロー扱いされてました。
そう、あのみんなですね、タイヤはあんまり持ち歩かないっていうことを僕その時に知ったんですけども、
ヒロシさんはチューブもタイヤも両方持ってたってことですか？
もちろんですよ。そう、まあ、まあ、僕はあの初心者なんで自転車に関してはあんまり常識がないんですけども、去年のその、まあ、ラジオでも言いましたけども、鶴戸千葉っていうのに参加して、でその参加要項の中に、参加要項というか参加の際の注意事項として、チューブを2本とタイヤを1本持つようにしましょうっていうのがあって、でそれでその入れたのがそのままずっと入ってたんですよ、
うん、
なのでみんなタイヤ持ってるのかなって思ったんで、なんかタイヤにダメージがあることを心配していて、なんでかなって本当分かんなかったんですけども、まあそんなね、僕もだいぶ鈍いですけどね。ただそれで出したら、ね、そんなに感謝というか、おーっていう、まさにおーっていう、そんな感じですよ、歓声が上がるような。そう、日頃ですね、下調べをしないとか準備をちゃんとしないとか言われているこの僕が、
はい、
あんな体験をするのはもうないかもしれませんね。
ないね。
でちょっと面白いことに、たまたまですね、僕の持っていたそのタイヤっていうのが、その IT 王子の履いていたタイヤとまるっきり同じものだったんですよ。
パセラ。
そうそうそう、パナレーサーの、
パナ
レーサー、うん、まあ、やっぱ確かブランドパセラでよかった気もするんですけども、っていうぐらいね、素人なんですね僕は。でそう、色まで一緒で、まあ、まるで僕がこうやってヒーローになるためにこっそり仕込んでいたんじゃないかっていうぐらいのですね、
タイヤになんかやっちゃったんじゃないの、ヒロシさん
が。そう、かつお節削り器を道に置いておいたら僕なんじゃないかと疑われてもしょうがないですね。
かつお節削り器も入ってたんだね。
そう、まあそんなトラブルを乗り越えてですね、
はい、
第2チェックポイントに程なくして到着するわけですよ、
はい。
もうそこで、まあ、サウラをちょっと越えてから板子方面に北上するわけですね、ルートを北にとって、はい、で、街中に入る頃に僕基本的にはずっと後ろの方を走ってたんですね、 まあ、その最初の頃は成田のあたりでは僕だけ一応、まあ、ギリギリ地元なんで、
うん、
地元っていうほど知らないんですけども、
うん、
なので、ね、成田まで1時間もかかりますから車で、
うん、
まあ、しんがりを務めていたわけですよ、
うん、
でもう、三田子のあたりから先頭に入ったんですけども、
うん、
あのサイクルコンピューターっていうものがあるんですよ、
はい、
今何キロ走ってるかっていうのを見ることもできる、
はい、
それがですねちょっとあの僕のやつ今具合が悪くて動いてなくて、走ってる速度とか分かんない状態だったんですね、ずっと。なので先頭に入ってから割と僕はあの先頭に入ると調子に乗るタイプなので結構グイグイ走ってしまって速いよって怒られたりとかしてちょっとシュンとなったりしたんですけども、まあ、そのシュンとなった状態で第二チェックポイントに到着ですよね。バナナとかもらったりとかしましたね。
あ、のりさんね、
あの中村選手のことですか。
まあそういうことにしてとかないよ。
あのサポートカーに乗っていろいろサポートしてくれた、
はい、
オリジナルセブンの一人ですよね。
そうですね。
まあそれでついに最後のチェックポイントを過ぎて、
はい、
まあ、ゴールはあの鹿島スタジアムなんですけども、そこに至るまでに基本的にあの平坦なルートだったんですけども、一箇所だけ高低差があれ何メートルか30メートルだか40メートルぐらいあるのかなっていう、そんなないかな、20メートルか30メートルかなっていう、まあ、坂があるんですけども、をあの乗り越えてスタジアムに到着するんですね、
はい、
なんかその坂のところでこう追い越しとかあるかなって期待してたらしいんですけども、中にはただ、まあ、僕なんかは余裕あったんでその気もあったんですけども、行動だしあんまりそんなに抜いたりとかいけないのかなと思って何もしなかったのでちょっとがっかりしたみたいですよ。
そうなんだ。
そうですね。
結局成田から鹿島まで、
はい、
休憩含めて何時間で着いたんですか。
大体4時間ぐらいですよね。3時ぐらいには着いて、出発がおおむね11時でしたっけ、
うん、
11時に、11時に本来は集合だったのか、11時半ぐらいですよね。じゃあ3時間半、そんなもんかな。まあ大体平均時速20キロぐらいは硬いので、まあ、それで言えば2時間走れば着く距離ですよ。あ、まず走行距離が大体50キロぐらいだったんですね。なんか2時間ちょっとも走れば着くん でパンクの修理をしたりだとか、まあいろいろ休憩したりとかっていうのを含めても4時間ちょっとあれば着く距離なんで、まあ、4、5時間かなと、
うん、
ですね。まあそんなわけでスタジアムに到着してみんなでジーコ像の前で記念撮影したりとかしてですね、で一応あの解散というふうになったんですけども、その後あの試合を見て、
はい、
で試合もですね無事解消を遂げて、
どことだったんです
よね、相手はヴィッセル神戸ですね。去年まで鹿島に行った選手が3人も今年は加入してるっていうことで、まあ因縁のあるというか、縁のあるというよりは因縁のあるって言い方になった方がいいのかな、その円満に出てったっていう感じでもないので、うん、はい、まあそんなわけでそれと鹿島というのが開催されて楽しかったよっていう話でした、
はいはい、
あ、であの自転車なんですけども、
はい、
あのサイクルジャージって僕持ってなかったんですよ。だからこれまではあのユニフォームとか、まあ、サッカーの時に着るようなものを、あの汗の乾きがいいものをですね流用してたんですけども、サイクルジャージあるといいですね。
あ、なんかいろいろポッケもあるしね。
そう、背中にポッケがあるんで、うん、そこにいつも使うものを入れておいたりとか、
バナナとかも入るしね。
そう、なんかバナナ入れてたの。
あ、なんか入れやすそうだな。
入れやすそうだけども、バナナは皮をまた戻すのちょっと嫌じゃない。
ほらその辺投げとけばさ、誰がまた面白い事件が。
あそうですね。で、あとは他のですね、
はい、
先輩方と一緒に走ると、
うん、
みんなあの装備がちゃんとしてるんですよね、
うん、
なんかもうその辺全然なってないというか、うん、まだまだこれから育てがいがあるぜっていう状況なので、
うん、でもタイヤ持ってたじゃん。
タイヤ持ってましたね。タイヤまた買い足しましたよ。その後いろいろいいなって思ったものを買いに行ったんで、
うん、何を持っていけばよかったんですか。あの走る人はタイヤとチューブと、
はいはい、
あとパンク修理セットとか。
そうですね。
あとは蛍光
色、あとは、まあ、蛍光色と、それと蛍光用携帯用の、ポンプですね、空気入れ。
あ、
これがないとパンクしてチューブ変えても空気入れられないんで、まあそれと、まあ、概ねそれだけあれば大丈夫かな。あとはそのスマートフォンなんか使ってる人はスマートフォンホルダーとかついてると、あの出し入れをしなくていいんで、
あ
ちょっと
気が楽ですよね。走りながら見えるわけです
よ。そうですね、まあまあそんなもんでしょうね。そんなにたくさんいろんなものは持ってなくても、
うん、
あとは、うん、お財布携帯なりその IC カードなりの電子マネーがあると便利ですね。
あコンビニ寄った時、
うん、コンビニを使わなくて済むんで、で後であのショップに行って買ってきたのがですね、サイクリングバッグっていうのかな、違うかな、自転車に取り付けるサドルのとことか、あとはフレームに取り付けるバッグをですね、あの去年、確か前日か前々日ぐらいに大当てで買いに行ったんで、あんまりいいのがなかったんですよね。で不便だなって思いながら使ったんですけども、今回そのタイヤをですね持ってたことによって大変評価されたので、いろいろ持ってるとこれはこの先も褒められる機会があるに違いないと思って、もうちょっと大きいやつを買ったんですね。であとは、まあそう、一番大きいのがですね、あの、まあ、写真なんか走行中の写真とか信号写真とか見ると僕だけ目が黒いんですよ。目のところが色濃いんですよ。っていうのはあのサングラスがですね、あの本当のサングラスをかぶってるんですよ。黒いやつ、フレームまで黒いんですよ、これが。なんとなんで、なんか昔の漫画に出てくるモグラみたいな感じですよね。他の人はあの、なんですかね、油膜を垂らしたような感じのちょっとこうライトなサングラスなんですよね。フレーム自体も薄くて軽くてつけやすそうなものなんですけども、をあの後で写真見てすごく羨ましいなと思って、かっこいいなって思ったのでサングラス買ってきましたよ。
買ったね、
お金はだいぶかかりましたけども、でもサングラスはあの型落ち品を買ったんで定価の4割引とか5割引ぐらいで、まあまあお得に買えたんですよ。っていうようなわけで、あのみんなで走るといろいろ楽しいし、装備が充実するきっかけにもなるんで、やっぱり仲間っているといいなって思った、そんな鶴の鹿島だったんですけども、
はい、
ね、さっきは言わなかったんですけども、そのサポートカーがいたんですよ、
はい、
途中まで、
はい、
平熊さん、
ああ
の最終チェックポイントの先いなくなっちゃいましたよね。
そうですね、
そう、う
ん、なんかもう1台あったし、ね、仙台から来て、
あそうですね、
サポートカーやってくれた、レンタカーまで借りてね、
はいはい、あれはあのサポートカー目的じゃなくて、仙台から来る人が自転車を運ぶのにレンタカーで来た方が便利だからっていう、
うん、
そういうことだったんですけどね。
ちょっと2台もいらないかなとか、ちょっと私用事思い出したと、
はい、
すいません途中でいなくなってしまいました。
その遠くで用事を思い出すことがあるんですか。
いやでも遠くでもないよ、ちょっとね佐原へ行ってきました。
はいはい、あ、佐原ね、さっきも通りましたからね、近くですよね。
佐原へ行って古い町並みがあるじゃないですか、
あの小江戸なんて行ったりしますよね。洗い物を売ってるんですか。
あ、生活
洗い物を売ってるんですか。
違うよ、
クリーニング屋さんですね。はい、
あの古くからある日本の木工用品とか、
はいはい、
竹細工とか、
はいはい、ありますね。
でね、おひつが欲しくて、
はい、
と曲げわっぱのお弁当、
はいはい、曲げわっぱって何ですか。
曲げわっぱってあのなんて言ったらいいんだろうね、まあ、木の、
まあ、今ね、ひらくまさんがしきりに手を使って表現してくれてるんですけども、まあ楕円形の容器で、なんだろう、竹じゃない、あの木材をこう曲げて、
そう、
湿度を加えて曲げたりとかするわけですよね。
湿度
で、輪っぱってあれ輪っかってこと、
輪ってことでしょうね。
そうか、木材を曲げて輪っか、曲げてその輪っか状況は球体にはしない、リングみたいにして、で、まあ、その箱を作ると、だから首とか使ってないのかな。
そうだね。
でいうのを買ったわけですか。
はい、分かりました。おひつね、すごいご飯が美味しくてね、あの木がね、サワラっていう木でできてね、おひつはサワラって決まってるみたいで、
あ、
本当にホームセンターとかで買うと違う木が使われてる
そうなんですか。
みたいなんだけど、本当はサワラっていう木を使うらしくて、
で日 オフィス協会のお墨付きが得られないわけですね。
いろんなオフィスがあるなと思って見てたら、あのお店の人にそれは風呂の洗い桶だよって言われたり。
ああ、なるほど。でも形はよく似てるから別に入れてもいいんじゃないですか。
そうだね、でも蓋がない、ね、
蓋がないんですか。それお風呂用のなんかの蛇腹のやつとか買ってきておけたらいいんじゃないですか。
ちっちゃいお風呂で、
そうそう。
と思ったらご飯が入って
る。うん、なるほど。まあそんなわけで、自転車にまるっきり興味のない平久さんも、平久間さんも満足する鶴の鹿島だったと。
私だって自転車乗るよ。
あ、乗りますよね。平久間さんも電車乗りですよね。
通勤だけですね。
おしゃれな折りたたみ自転車に乗ってますもんね。
ダフンのその通り、
ね、
自転車に乗
ってます。平熊さんと一緒に走るとすぐに見えなくなっちゃうんですよね。後方に
遅くなってね、気がついてないしっていう言い訳、ね、
はい、なので
それで、はい、鶴の鹿島は、
はい、
あと次回は、
まあ、あのもう一つ言っておかないといけないことがあって、
はい、
その今回、今7人、はい、7人その最初に買った人がいて、はい、で6人しかいないんですよね。5人で走って、あ、まあ、1人がサポートカーの方に行ってくれて、はい、もう1人、
あ、ドイツ、
はい、ドイツの方がですね、
はい、
彼も走ってたんですよ、ツールド鹿島ドイツ支部で。だいたい同じぐらいの時間に、
はい、
同じジャージを着て1人で走ってくれたんですよ、っていうようなワールドワイドなイベントが鶴の鹿島なんですね。鶴の鹿島インどこどこっていうことで、また他の場所でやってみるのも面白いですよねっていう話はしてるんですけどね。
そうだね、あれね、ホームじゃなくてアウェイの試合の時とか、
そうそうそう、
大変だけど、
大変ですけどね。でも仙台とかいいんじゃないのみたいな話もしてましたよね、
うん、あ、でもやりそうだね。
うん、
ありえるよね、仙台
が。そうですね、ITO 自身がまたまとめてくれるんじゃないかなって期待しちゃいますよね。
ITO 自身は仙台の方、
ITO 自身は横浜の方ですね。
です、
うん、まあそんなわけで楽しいイベントがありましたよと、
はい、
こんな楽しいイベントに参加したい君はこの鹿島っぽいデザインのサイクルジャージを買わないかっていう追加購入の募集はしてたのかどうかちょっと分かんないんですけども、まあでも多分最初は5枚ロットでも、あとは追加でオーダーできるんじゃないかなって思うんですけどね。平熊さんってそういうオリジナルの何か作ったことあります？
ないです。
平熊グループ平熊 T シャツとかってないですか？
ないです。
そう、本当ね、僕はあのフットサルのユニフォームとかもたまに作るんですけども、それは確かあの1枚からでもオーダーできたはずなんで、おそらくジャージもできると思うんですよね、はい、まあ、なのであの興味がある人は問い合わせをくれるといいんじゃないかなと思いました。
あとですね、もう一つ言わなきゃいけないことがあったんですけども、ね、走ってるとですね、まあ、結構目立つわけですよ。なんせかっこいいですからね、鹿島アントラーズっぽいデザインのサイクルジャージを着てるわけですから、そうするとそういう一団が、まあ、隊列を組んで走ってるとですね、全然知らない車からですねデジカメを向けられたりとかしますし、あとはですね、あの子供がですね、僕らを追い抜いていく車の中にいる子供がこうしきりに手を振ってくれたりとかっていうことがねあるわけなんですよ。この何者でもない僕らに手を振ってくれるっていう、そんな感動体験ができてしまうっていうのも、お揃いのジャージで走るっていうことの美味しい部分じゃないかなって思うんですよね。で、まあ、それはあの全然知らない人が応援してくれたっていう話なんですけども、それ以外にもこのサイクルジャージを作って、で実際に走るっていうまでのやり取りを見ていて、あの応援してくれていた方っていうのがいて、でその方がですねルート上に実際にこう応援に来てくれたりとかしたわけですよ。で、まあ、写真撮ってくれたり手振ってくれたりとかっていうので、やっぱりねそういう誰かに支えられてるなっていう感じがするのっていいですよね。
はい、というわけで鶴の鹿島に参加してきたよの会話、はい、この辺で終了ですね、お相手はひろしと
平熊でした。